7月某日、日もとっぷりと暮れた日曜日、我々ポッドキャストで塚公平のメンバー山本村山ドンの3人は、東海地にある音楽喫茶オルガン座で予定外のミーティングを行うことになりました。年内は番外編として活動することを決めた3人。話はなぜかその後、村山が子供の次に大切という海外ボードゲームの話に発展します。レギュラーメンバーに八一、マリー、木村の3人を加えた夜のひととき、この回は聞かなくてもいいです。
じゃあそれでやろうか。
そうだね、やっちゃう。自分に借りてって見てやっちゃう。
あれだよ、カードゲームする時間短くなっちゃう。
すごく悔しがってる。
まずいな。
それあの本編全然誰も関係ないから
、ね、聞いてる人は分からんと思うけど、俺は少なくとも俺はね、これ集まって終わった後にカードゲームするのすげえ楽しみだ、
うん、あれは面白い。
面白いんだよね。
面白い。あれは
カードゲームって言っても
困ったな。
遊戯王みたいなやつじゃないよ、うん、
ボードゲームもあるしね、
うんうん、そう、あ、面白いんだよね。この間のあれ楽しかったよね。
チケットトゥーライドアメリカ。チケットトゥーライドアメリカ楽しかったですね。面白かったですね。
面白いゲームがいっぱいあるんですよ、うん、どんどん。ちょっとね、広島で普及していこうかな。普及していけるのね。
初めてやってもなんか探り探りでも面白かったから、俺相当やり込んだら相当面白いんだろうなって思う。
いやいち、あれよ、言っとくけど俺ら毎回1回目探り探りだった
ん
で。いや、あのカントル大地君ですらやってないけど1回目、
あの火事のやつ、火事、
あ、
火事、火事、
あ、
うん、
あったね。
あれもなんか、
あれ面白いよね、
うん、面白かった。
あれ2回目あるなって、うん、あれ子供でも楽しめそうだしね、うん、テーマが分かりやすい、うん、
別に死ぬとかないのにお前ちゃんとせえやと思って。
とりあえずお前そっちしてこいよ。してこいよ。
お前行
ってこいよ。
お前行ってこいよ。
いやでも
お前消防車使えんだろ。何突入してんだろ。八一が帰ってからのちゃんとしたモードでやったな、うん、俺らが最初にやったの、うん、初心者モード。
あ、そうだそうだそうだ。
その後ちゃんとした中級モードでやってみようみたいな、うん、
めっちゃ燃えるんじゃんけ。
はい、
やっぱりあれ
ほんま、
めっちゃおもろかった。
クリアしたよ。
やばいやばいやばい。
結構爆発してたよ、初心者モードでも。ボーンって。
いや半端ない、
飛び火したっつって。
半端ない、爆発の仕方半端ない。
ほんと
種火がそちらこちらやるよ、あの百貨店みたいなのがあんだよ、
うん、
あれが隣が燃えると全部燃えちゃう。
ボンバーマンみたいな感じで、
そうそうそう、縦が燃えちゃうから着火点に入ると。
あ、
すごい、最後もう真っ赤だった
もんね。すごい面白そう。初心者モードでも結構楽しめたのに。
初心者モードの方が多分楽しめるっちゃ楽しめるよね。
ああなるほど、ね、
クリアはできるから。
あ、そうかそうか。
ゴールが見えなくなる
から。そう
スタンダード。
クリアできん上に結構なヘビーウェイトじゃけ、あんまりこう2回やろうと思って
なら
ない。悔しいなーっつって終わり
だ。心が折れるよね。
クショーっつって。
あれクリアしたらもう一回やろうってなるんじゃない。
なるかもしれないけど、
なんか勝ち負けっていうか、ボードゲームに対する勝ち負けじゃん。
そう、
あれが面白い。
作ったやつだよ俺ら
に。そうそうそうそう、
チーム戦でね。
あれがすごい
新しい、
うん、
あれは初めて、
ね、サトシが買ったパンデミックっていう、う
ん、
世界中にウイルスが流行ってきたんだけど、それを
止めるみたいな。
そうそう、役職になって、だからあなたあのワクチンを開発する人、
うん、
あなたばらまく人みたいなのに、それぞれメンバー分かれて、
うん、
やるっていうのがあって、それが割と流行って
、協力型ゲームみた
いな。パンデミック、
あれ面白い、ああいう、
あれ面白い、
面白いね、ああいうのね。
最初ね、あれね、微妙だなと思ったの。話は協力型ゲームってね、競えないからさ、
あれ盛り上がるね。
いいっすね、ボードゲーム、カードゲームいいっすね。
なんか、おる人らがこう落としめ合うんじゃなくて、みんなで必死になって目的に向かってやるっていうのは面白い。
ちょっと1個だけ問題点が、発言力がないやつは面白くないんだ
ろうな。そうかもね。仲いい人らでやらないと難しいからね。
あとはその、 仮に今やったとすると、うん、俺らは2回やってるけど、うん、八重とか、
うん、1回しかやってない初心者しかや
って
ない
、うん、ってなってくると多分ね俺らの方がアドバンテージ取れる、うんうん、
そっちの方がいい、そっちの方がいいぞとかね、
そそそ、うん、そ違うよとかって言い出しちゃうと、うん、八重もねやればいいんでしょみたいな感じになっちゃうから、うん、
やらされてるから
、ね、寂しくなっちゃうだろうなと
思う、共にやってかないけど、とはいえ
なるほどね、別でやってこいってなっちゃうもんね、
うんうん、修行積んでからこい、
そう修行積んでこいってなっちゃうもん、
ね、俺が買ったやつは全部
面白いよねいや面白い、
村山千里眼、
村山
千里眼、
村山&伊藤千里眼、
そう伊藤
千里眼
伊藤さんって広島のボードゲーム
のおっさん、うざいけどスポンサーついてくれっすかね
すげえめんどくさいおっさんね。
いや関わりたくないやん。
あ、そうなんですか。
行ってないだろお前。
行ってない。一回も行ったことない。
俺は一回行ったけんな。
行ってごらん。歯ボロボロだよ。
あれきつい。ほんまにきついよ。
あんな都会の都心の真ん中に広島
あるんです
か。俺
二ちゃんに梅津和夫の漫画に出てきそうだっていうコメントがあった
の。俺ちょっとオタク気質があるじゃんか。だけど言ったらメロンブックスっていう。同人誌とか扱ってる、18禁同人とか扱ってるとこと同じ空気がした
の、うん、いや俺もやばいよ、俺も結構きついけど結構ドン引きするよね、ドン引きするあそこの空気、
俺スーンってなった
もん
ね
スーン、ドンちゃんがスーンはなかなか
スーンはないよ、
でもあれあんなかって俺3ことぐらいしか喋ってないもんね、
でも太一さんがそれもう今そのボードゲームとかカードゲームにハマってるから、うん、あの成り立ってる世界でしょ、その買う、あの手に入れるっていうのは、
でもね基本的に通販で儲かってるって、
ああそうなんだ、
お店で買ってる人少ないっつって、
いや店はね不親切だよすごい、
ああそうなんだ、会いたくないんだ、
だってそれここに力入れてないんだ
よ、ああなるほどね、
通販で儲かってるんだからね、
だって一人が接客、まあ、伊藤さんっていう人が接客して一人はあの多分伝票とかずっと書いてる感じなんだよ、
逆にそいつは TRPG っていう俺がまた専門界の分野の詳しいやつだから、俺が聞いても俺の方が詳しいんだ
よね、テーブルトーク RPG、
例えばその通販でそういうゲームを買うってなるじゃないですか、例えば普通だったらそのなんだろう、コンピューターゲームっていうのはもうすでにみんながやってるから、あの前評判とかレビューとかあるから、あ面白そうだなって買うけど、
あるよあるよ、
あるんだ、
だって
カードゲームも
あれよ、ライトユーザーが多いとこよりもヘビーユーザーが多いとこの方が濃いレビューがちゃんと、
あなるほどなるほど、それを見て買うわけね、面白いとか、
でも太一くんとかになるとちゃんと店に一回行って当たりつけてアマゾンとかで見るから
高円寺までチェックしてるもんね、高円寺の、
高円寺は聖地なんだ、
あ
結局フジロックフェスティバル、確か
にとってはカードゲーム
あこがね、
そう、私どっちが安い
かね、
あれ使いを使わせぐらい、
俺も
本当にここは
すごいな、
いやすごいんですよ、
俺も行った、
あのだからそういうなんかカードゲーム、そのさっきも言ったけどなんか広島そのなんかドン引きするよぐらいの全然違う、
そうライトなよ、
そうそうだ、
ちゃんとすげえね、お客さんに優しい
の、なんかね私が、あじゃあ私はその
ちゃんと文化としてあるってことだ、
在住じゃないか、高円寺のね方と一緒に連れてってもらって、うん、ここに行きたいですって言って、うん、あああるねあるねって言って行こう行こうって連れてってもらって、もなんかねこう扉を開いたらもうなんだろう、この
普通のお店って感じだよね、
そう、うん、すごい清潔感じゃん、うん、で綺麗にこう壁にそのカードゲームとかボードゲームがブワーッと並んでて、ですごく喋ってる爽やかなお兄さんの声がずっと聞こえるよ、その人は熱弁してる何かのゲームについて、
爽やかに熱弁して
る、そうでパッて見ると2人ぐらいの男性とその店員のお兄さんがずっとそのゲームの良さについて話をしてる、なんだこの空間、
タイさんが言うから僕も高円寺行った時ちょっと見た、
うん、
やっぱそうっす、すごい普通の店、
今度、大手町行ってみ、と思ってるから、ずっとと思ってるから、
子供も遊べますよみたいな感じだし、
だって親子ゲーム会とか週末に開いてる
から、
そうそう
そう、親子で、なんかね、ちゃんと
卓
があって、
みんな俺がやってた店来たことあるじゃん、あれより狭いからね、
あそうなんだ、あそこより狭いんだ、
いい寿司詰めにゲームが置いてあるから。
もっとなんかオープンなカルチャーにして
そうですね。オープンなカルチャーっていうのがすごい
高円寺にはある。
大地くんが言ってたけど、だからそういうサークルじゃないけどみたいなのがあるんだって。そういうちゃんとした店があるとこって。で広島だけないんでしょ。
広島ないの。
広島はみんな勝手に個人個人遊んでるだけで、そういうサークルみたいなのがないみたいで、
繋がりがないんだ。普通だったらそういうところから広がってって、その、ね、コアな店がある、うん、そのね大手町にあるお店、プレイスペース、プレイスペース広島っていう店なんで、うん、その店自体がどうしたの、
はい、入りなよお前、何してんだお前お前のこと仲間じゃないなんて思ってないぞ
そこの店は、うん、結構日本でも有数の海外ボードゲームのお店なん
だ。広島の、
そうそうそう、そこもない。でそんな扱ってる店って普通ないでしょ、うん、でほんまにその店を上げるとするなら東京のスゴロク屋と名古屋のゲームストアバネストと、うん、広島のプレイスペース広島の、
なのに、なのにない、
ね、なんない
だったら広島のもしかしたらそういう、まあ、変な話ビジネスの話にするとホットスポットな可能性は高い、う
ん、だから盛んになっておかしくない、うん、みんなやってない。
実際盛んでは
どうなん
だ、個人レベルで盛んではあると思うんです
ね。でもそれで成り立ってんだったらやっぱ買いたいとかやりたいっていう人はいいんだろうね。
オーナーとしても店舗構えてるってことはある程度
需要がある
ってことだね。でも繋がりはないわね。でけえみんな知らんのよ。
あ、なるほどね。
多分最大のデメリットは店長が気持ち悪い
お前らが思っとる82倍は気持ち悪い。
82倍
は相当気持ち悪い。
俺今結構 きついと思ってたけどね。すごいな。
これはその店長も気持ち悪い。バイト君まで気持ち悪い。何かけて気持ち悪い。
そんな狭いのにバイト君いるんですか。
いる。あれだけその店舗のことをする人とそのネットあの寿司屋の前のことの処理をしないといけない。事務ショックみたいな感じで、
スゴロク屋は可愛いお姉さんが
2人。スゴロク屋
はね、本当にやだけ、そういう海外ボードゲームの功績としては本当にでかいぞ。
私は大地さんに頼まれたやつをお使いに行ったんですけど、
そうだね、そうだね、
入ったらもういろんなものがうわーって置いてあって、そんなもうわからないじゃないですか。探すって言ってももう何の手がかりもないから
聞くしかないもんね。
レジ そのお兄さんはずっとそのお客さんに相手ですごい熱弁してたから、あ、この人には聞けないなと思って、レジの綺麗なお姉さんに、すいませんこれとこれとこれとこれが欲しいんですけど、ちょっと、あ、はいお待ちくださいって、そそそそそこれですねって
、まず
お姉さんが働いてるって
。すごい。その後にゲームの説明をしましょうかって言われたんですよ、はい、その遊び方っていうかよくわかんないけど、
聞けよお前。
いやでも私は、あ、すいません、あの頼まれて買ってるんで大丈夫ですってことありました。
あとお前すっぴんか。
違
います
。
それ関係ある。
本当伝わんねえやつ
だこれ。一回始めたら火がつくカルチャーなんでしょ。みんなまだ知らないだけで、
あと一つはね、まあこれはもうボードゲームの最大の欠点だけど、まあ、文章にするととてつもなく分かりにくい。
そうなんです
よ、説明書がね。
あ、
そっか。
だってさ、そこは俺らやってもさ、太一くんと俺、太一くんとドンね、今ね、やっても本当に分かんないもんね。
そうだね。
で、あそこに
任せてるもん。
そう、あそこに、これはもう本当に法律の問題だけど、海外で制作されたもんじゃん。で、海外で制作されて海外の説明書があります。その説明書をそのまま翻訳しないといけないっていうのが版権なんよ。
ああ、なるほど。
だからここ分かりづらいなとかって思って改ざんすることが許されない。
別につけたも
んね。そうなんだ。
別でつけてはいいけど、でもそれの場合だったらもう日本語版としてリリースするしかない。
あ、
そう
なんだ。へー、なるほど。
あ、そう、だからあの難しい事情とか、
ね、わかりにくい。
ファイヤーのやつもそうだったもん。
だって日本語としてわかりにくいもん
ね。わかりにくい。
わかりにくいです
ね。はい。タイツがじゃあこれが面白いなと思って買ったりするじゃないですか。それでじゃあさて遊ぼうってなって、それを読む
んですか。だからその特にそのライト簡単なカードゲームとかではもうそのなんとなく読んで一人でわかるわけ。あ、こうこうこういうことで面白いんだなっていうのが絵が描けるけどわかるんだけど ヘビーウェイトのやつはやっぱね、分からんのよ。もうやってみると分からんわけ。
だけそれ俺と木村の感覚の違いじゃわ。だって俺毎回太一くんとでっかいやつの空いてないやつやりよるけ。
ああ、そうそう。最初多分太一くん
じゃない、太一くんだから。もうだ、本当そうだね。本当そうだ。
やつをこうやってやるんだよっていうのしかやったことないけ。じゃあ、そこまでどうたどり着いたんじゃろうって今すごい思ったんです。
板にあるこのパリパリ外すとこから味わってるもんね。
そっかそっかそっか。
邪魔しました。俺はその突然こんなこと言い出したじゃん、1年半ぐらい前、1年半ぐらい前から言い出して下手するとこれは引かれるなってなっちゃう。なんでこんなところでゲーム出すのこの人と思われると思ったから、それは避けたい。だから一番最初は絶対に外さないライトウェイトの、もうとにかくルールも簡単で絶対面白いやつっていうのをとりあえずバンバン投入してたん
です。あれワードバスケット、
そうそう、ワードバスケット、
ワードバスケット俺一人で
最強に面白かった。
どんちゃん一人でワードバスケット
あれは面白い、
極めちゃったから、
うん、だからあれは面白いなっつってとりあえずやり始めて、でずっとそれでまあこのボドツカコとかを利用してそのライトウェイトのやつをどんどんどんどん持ってってたの。でそれでも俺はヘビーウェイトのやつをだんだんこれ面白そうだなと思って買い始めたんだけど、でも持っていく勇気がなかった。そのルールを説明するっていうので、要はもう俺が読んでも一人で読んでも理解ができないから、やりながらじゃないと理解できない。だけど
きっかけはあれだよね、セブンワンダーっ
すよ。セブンワンダーっすよ。それを
もうそう面白いもんね、
ま、だから巻き込んでもいいレベルにならないとダメだろうなと思って。
そうこれね、聞いてる人いるかどうかわかんないけど、聞いてる人がいたのは意味わかんないやつの方が2回目は面白い。
そう、
あ1回目は本当探り探りやるけど、くっそハマるよね、あれね。
例えば
意味わかんないとか、
意味わかんない、ね、
さっきの話もあったけど2回、あだからなんかさっきの消防士のやつあったじゃないですか。あれとかって2回やってたらこっち、あのみんなの2回やってる方がよく知ってるから、例えば僕はちょっとやりたいですって言ったらお前こうしろよみたいなある
だろ。でもあれね、あれはね、でも比較的1回目でも分かりやすい
最初に。でも
目的が分かるっけ。
あん時思ったのはみんなでね、これこういうことなんじゃないのっていうふうにみんなで話し合うのが、そうそう、探り探り感がまず楽しかったし、でだから2回目が面白かったけど、だから太一さんがそのヘビーウェイトやるにあたって一番うまいなって思ったのは、みんなでとりあえず 箱開けてない状態で持ってくるのがうまいと思う。でみんなでこれこうなんじゃないのとかって、
こんな戦い方あるよねっていうのを
考えてやるっていうのは面白かった。
だから、うん、そうやって持っていくことによって、特にドンちゃんとかは、うん、もはやだんだんヘビーウェイトしか興味を示さない。
こんな簡単なやつみたいな。
だって俺あのちっちゃいやつ準備運動だと思ってた。そう
そう。ちっちゃいやつはちっちゃいやつで短い時間でできるから早いんだよね。もう一回やりたくなってできるからね。そうなんだよ。
俺ワールドバスケット好きだしね。
そう
だ
ね。
怖いんだと思うね。強すぎてね、嫌だもん。
これってつけてんじゃん。
ちょっとあのこれ今日ちょっと全然関係ないんですけど、大地さん今日は開けてないやつ持ってきてます？
開けてないやつあるん
です。はいはい、それ後で撮ってみて伝われば流すのどうですか？
グラス倒してダメ。
どうなんですかね。でもあの、うん、ありだと思ったら、
そうそう、ありだと思ったらや
っ、うん、そのどんちゃん休み中ね、どんちゃんの休み中、うん、DVD 見て後から喋るっていうのと、今日のボードゲームコーナーっていう、うん、ちょっとこう5分コーナーぐらいすればいいや
つ、そう
で、
ボードゲームコーナーでも俺やりたいよ、
遊んだ後にちょっと喋る、
そうそう
っていう、
そのでみんなでちょっとそうそう、こういう感じのルールなんだよってみんなで、あそうなんだってやって、やってみてダメだったら全部カットでいいし、
で、うん、やってみる。僕らが火つけましょうよ、ボードゲームに。ホビーの匠がやってくれなかったから、
これ
かな、ホームテレビホビーの匠はやらないことをやりましょう。
面白いもんね、
うん、本当に本当にやれば本当に分かるんだから。
実際面白かった。
ドミニオンがくそ面白い
もんね。ドミニオンはね、名作だね。
面白いね。あ、だから俺拡張来てほしいもんね。
こいつらすげえぞ。すごい、広島で一番ボードゲーム知ってるうちに入る。
いや、ドミニオンは知らんとやばいよ。
ドミニオンとセブンワンダースっていうゲームがあるんだけど、だってあの、まあてっぺん超えるか超えんかぐらいの時間から始めて、うん、俺と太一くんとサトシと、うん、まあ他のやつ、その時々違うんだけど、うん、朝9時とかまでやってたから。
面白そう。
で朝9時の時点でみんな疲れてるのを承知で俺
一回やるって言ってたから2007年にドミニオンっていうのが出て、ボードゲーム界激震が走って、ドミニオンバブルと言われたの。
みんな買うってこと？
ドミニオンがすごすぎて、ドミニオンだけが一人歩きをした状態なの。へぇー、流行りすぎて。で、今拡張、拡張キットって、まあ流行ったやつも出るんだけど、
でも俺5、6個出
たよ。基本的に一つ二つなんだよ、はいはい、どんなに出てもそれを広げていくためのカード、はい、ドミニオンってもはや6つぐらい出てるから、
今度やってみたいですね。
いやだって新しいカード欲しいもんね。
欲しいね。
ドミニオンちょっとあのやりきった感じゃないけど、
そう基本セットで、
基本セットはちょっとやりきった感はちょっとあんのよ。
基本セットで何通りかの遊び方ができる。でそれによってなんか戦略もちょっと変わってくる。
慣れてくると1時間弱でできるから1ゲーム、だから1日で
ヘビーだな。1日で
っていうか一晩で 3,4 ゲームとかしちゃうの。すると結構ね、基本セットはちょっと飽きてきちゃうっていうか、もっとなんか変、あの定型になってくるん
だよね。後付けがあってくるんだ。
後付けっていうか、その決まったらこうやったら強いみたいな形ができてくるから、ちょっとね、新しい風が欲しい。
なるほどね。もうあのアンパイがそれぞれにできちゃうんだ。
そうそうそう、うん、なんつったら、まあ、お互い癖があるけど、
なんかこの、なんかその一番最初に基本セットみたいなのがバッと並ぶんよ、うん、でその並んだ時に、うん、あ、俺こうしようっていうのが、
あー、なるほど、なるほど、
その人によるけど、その人によるコンボみたいなのが、これが手札にあったらできるみたいな、まあ、いわゆるデッキ構築型ってやつで、
分かってきたね、トンちゃん。すげえね。
超仲いいぞ。超仲いいな。
俺以外の中で敵構築型を言ったのは初めてだ。
だから、ただ自分のデッキっていうか、自分の手札を作っていく形のやつだから、その手札にやっぱ制限なんだよね、基本セットだと。だから、新しい風がちょっと欲しくなってくる、刺激が欲しいタイプ。
ああ、なるほどね。
もうちょっと花鳥、あの花山椒が欲しくな
る。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。面白い話聞いた今日、ほんまに。あ、じゃあドミニオンを、じゃあ今度、こうちゃん引っ越すらしいから、引っ越し記念にやってみるってのはどうですか？
やる？
うん。
ね、聞かなくてよかったでしょ。この宴もようやく、次回で終わりを迎えます。